おはようございます。2017年8月10日木曜日6時5分になりました。ということで、っていうこともないですけど、明日からもう夏休みっていう方多いんじゃないですかね。もう11日は祝日なんで、山の日ですね。なのでここから来週15ぐらいまで、休みっていう方、15、16あたりですかね、多いんじゃないかなと思いますけれども、ということで、この6時5分も明日、それからちょっと来週ね、14、15あたりはちょっと配信できないかもしれませんけれども、まあまあこれもね、お盆休みということで そんな感じで、お願いしたいなと思っておりますけど、誰に向かって言ってるのかよくわかりませんが、さて、台風が通り過ぎてちょっとね、暑さがマシかなと思ったら、場所によっては東京、関東の方はもうむちゃくちゃ暑いみたいですね。まあ本当このなんかね、35度6度なんて普通にそんな気温になるようになってきたっていうか、昔そんなことなかったなと思って、32、3度でもむちゃくちゃ暑いよねって言ってた、35度とか普通になってきてるっていうのがかなりこの怖いなという感じはしますけども、いやー、まあそれと電力のね、消費が関西なんか特に前は夏になるとギャーギャー言って節電しろ節電しろってわめてたんですけど、まあ、今全然言わなくなりましたね。まあ一つはあんまり下手に言うとなんていうんですかね、エアコン切ってしまってね、年配の方とかが室内にいても熱中症になって倒れてしまうっていうね、特に寝てる間とか夜間とかもね、エアコンタイマーで切ってしまったりする人いますけども、本当その間家がね温まってるから、どんどんその蓄熱した分が家の部屋の中に入ってきて、でもって気づいたらすごい部屋の中が暖かくというか暑くなってるっていうことになって、でかつ寝てるからね、そんなに気づかないでふってこう気がついた時にはもう体が動かない、熱中症になったら体動かなくなるんでね、そんな状況になってたりとかすると本当危険なので、あまり行くと本当暑くてもこう汗が出ないっていう状態になっちゃって、熱が中にこもってそれでこう体がやられてしまうんですよね。なのでそういうあまりこう危険な状態に本当になっちゃうので、その辺はね、こうあまりこう妙なところで節電意識とかを持たない方がいいのかもしれないですよ。まあただ一方でね、それであるがゆえにこうなんか原発とかがいっぱい動き出したっていうのもあるんで、まあなんだかよくわかりませんけども、まあただね、本当以前よりかはいろんな照明機器なんかが LED とかになってたりとか、かなりその辺は変わってきてはいるのかもしれないんですが、さて、今日はですね、Cネットジャパンからソニー教育データをブロックチェーンで認証管理できるシステムということで、ブロックチェーンですね、何回も説明してきたかと思うんですが、もう耳にタコができるぐらいというか、他の人に説明できるぐらい、この何回も聞いてくれてる人もいますし、また週刊 IT トレンド X の方も聞いてる人はもうね、私になり代わってブロックチェーンは何たるやは周囲の方々に説明されてるかと思いますけど、誰がすんねんそんなもんっていうのありますけど、まあ簡単に言うと、今までのそのデータの管理っていうのは一元管理、中央で一元管理するっていうのから、そのブロックチェーンを使うと分散台帳っていう方式で、要は一箇所に固めるんじゃなくて、みんなが同じコピーを持ってるっていうね、もうユーザーの何万人、何百万人、何千万人みたいな感じで、全部こう同じコピーを持ってたりするっていうところにすごくこう意味があって、でそうすると1箇所2箇所書き換えても、いやいや、違うやんっていうね、そういうそのなんかアナログ的な多数決で決まっていくっていう、だから改ざんがすごいしにくいっていう仕組みになってはいるんですけれども、でそのブロックチェーンをですね応用することによって、今までその何でも何かを 管理するっていうと中央で一元管理っていうスタイルだったんですけど、それを分散管理することで、その信頼性を高めて、でトータルコストとしてはそのシステムのコストとしては安く抑えられるんじゃないかなというのが、まあ、ブロックチェーンのすごく面白い仕組みなんですね。でその特にセキュリティコストがすごく安くなるっていうのは非常に大きい気がするんですよ。一元管理するとどうしてもそこのセキュリティを高めないといけないので、出入りにできる人間をすごい限定したりとかですね、それからその万が一のためにバックアップとかをすごいこまめに取らないといけないし、でバックアップもその、どういうふうに保管するのかとか、いろんなねセキュリティのことをいっぱい考えていかないといけない。で改ざんされないようにネットワークのセキュリティだとかいろんなことをこう考えなきゃいけないんですけども、まあ、ブロックチェーンがその辺のコストはかなりこうね軽減できるっていう特徴があるかと思います。でそれからですね、まあ、今回の場合その教育データに応用するっていうことで、あの何をしようとしてるかというと、例えばね、成績証明ですね、例えば学校の卒業証書とかの証明書とかね、あるいはこう留学とかそういうの時の成績証明書とか、あの学校転校する時のその成績証明とかいろんなものありますけども、そういったものの信頼性ですよね。特にその海外の学校に行ったりとかするようになったりとかすると、その本物かどうかってなかなか分かりにくいですよね。証明書を持ってたとしても、確かにその学校が発行してそうなやつだったしてそうかもしれないけど、本当にそうかっていうのは、まあ学校に問い合わせてやるっていうのもありますけど、めんどくさいわけですよ、そういうのをやろうとするとね。でその辺をこのブロックチェーンを使うことによって、そのそういった成績とかをブロックチェーンで管理すれば、あのその辺の改ざんは簡単にはできないから、あのより信頼性の高い証明書を発行できると。で、そのブロックチェーンね、あの台帳っていうのは分散台帳あちこちにあるから、それを参照しようと思えばすぐに参照できるとか、まあだからそこら辺のこととか、あるいはその今ですね、なんか教育機関のその生徒の成績の管理とかそういったものって、学校で使う教員が使うっていう、から見た、それから作られたこうシステム、学校のシステムっていうのと、それから教材販売会社ですよね、が模擬試験とかいろいろやってますけども、そういったところから生徒の学習達成度を管理する仕組みっていうね、学習系のシステムと学校系のそのシステムと、なんかどうも大きく2つあるらしいですね。でそれらの互換性っていうのはなかなかないらしくて、そのあたりもこの、今回の新しく作る仕組みを作ればですね、両方のものをうまくこう取り込んでいくことができて、かつその両方のその信頼性をね、ブロックチェーン使うことによって、両方の信頼性をうまくこう、担保できるというか、そういったものにできるそうなんですね。まあこれ、これからまだできてくるんで、2018年ぐらいに稼働するようなことらしいんですけども、まあこういった形でそのブロックチェーンっていうのはどうもそのビットコインからスタートしてるんで、何かとこう金融系のフィンテックとかで応用されていく話がいろいろ出ますけれども、それだけではなくて、こういった教育機関だとかいろんなものに、あとね、今考えられているのは著作権管理とかね、そういうものに関してもこうそのライセンスの管理とかね、そういうものにもこのブロックチェーンっていうのは応用できるんじゃないかといろいろ研究されている段階です。なので非常にブロックチェーンって応用範囲は広くて、でまあ非常に面白い技術ではあるんですよね。ただまあ一方でいいことばっかりではないので、まあ、そこをですね、今いろんな形でプログラムを修正というか、まあ、仕様をどんどん良くしていったり、でこの前、8月1日問題っていうビットコインで大騒ぎになってましたけども、まあ なんとなくすって素通りしていった感じではありますが、特に何事もなく、過ぎ去った感はありますけど、まあ、まだね、もう一遍11月ぐらいにちょっと大きな話がありますけども、週刊 IT トレンド X 聞いていただいた方は知ってるかと思うんですが、まあ、またね揉めると思いますが、まあ、そういうちょっとね、ブロックチェーンだからこそ起きるような課題っていうのもやっぱりあって、そのあたりをどういうふうにこう解決していくのか、本当その いろいろこういうものって常にね、IT の世界に長く私なんかいるとよくわかるんですけど、なんかある時はね、中央集権の方にこうガーッと行くと、そこからこうその揺り戻しで分散化分散化っていう話がどんどん進んでいって、で分散化が進み始めると今度またやっぱりね、一箇所に集めようっていうような話になってきて、中央集権型のシステムがまたいろいろこう出来上がってきて、またそこからまた分散型に戻っていくって、これのね、常にこう揺り戻しがあって、その都度こうスパイラルというか、よりこう良くなっていくっていうね、システム開発とかその全体のアーキテクチャの設計とかいろんなものがこうだんだん良くなっていく傾向にあるんで、まあ多分このブロックチェーンなんかもそういうのとこう行ったり来たりしながら、ブロックチェーンなのか、そういう一元管理のデータセンターみたいな考え方なのかっていうのをこう常にクラウドみたいなものとね、いろいろこうやり取りしながらどんどんこう変わっていく、多分そういうことがまた起きるんじゃないかなと。多分ただですね、そのスパンはすごく速くなってくると思います。特にその人工知能とかが出てきてるんで、いろんなシミュレーションとかいろんなことがものすごい速さでできるようになってきてるんで、その辺の改善されていくスパンはすごい速くなってるんじゃないかなというふうに思いますけれども。さあ今後ね、どうなっていくのか。ちょっとこのブロックチェーンはね、これからいろんなところがいろんな形でね応用していくので、すごくこういう世の中のシステムのこう考え方とかがすごく変化してくる、こういうものが変化するとその価値観とかね、社会の在り方みたいなものとか、そのライフスタイルみたいなのがすごい変化してくるので、ちょっとこれから面白いことになるんじゃないかなと思ってます。さて、そんなところで、明日祝日なんで、明日からもう皆さん夏休みで旅行したり帰省したりとかすると思いますが、ここ清田町は逆に人がいっぱい来る方になるんで、田舎のじいちゃんばあちゃんの方のところに来て、まあネットがねクソ遅くなります。もうやっとな、嫌なほど、もうね、もう電波も込むしね、もうちょっと勘弁してよっていうぐらい遅くなって、みんなね、最近はああいうネットにつながるゲーム機とかがいっぱいあるんで、もうね、トラフィックがすごいことになって、もうやめてくれってもう勘弁してくれ、もともと上位回線が細いねんからっていうね、そんなこと思ってますけども、まあなんとか乗り切りましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。